文化放送、毎週月曜日から金曜日午後3時半から5時に生放送中、長野智子アップデート。有識者を迎えニュースを読み解くコーナー、ニュースアップデートをポッドキャストで配信中。お聞きのポッドキャストアプリから長野智子アップデートで検索してください。
はい、こんにちは、大竹誠です。今日は9月の17日木曜日。今日のパートナーは、
こんにちは、三浦靖子です。
はい、私の横には
大竹秀明です。よろしくお願いします。
はい、そして木曜日は
雷の匠と
雷学です。
お願いします。お願いします。
なんか静かだな。
なんかそうですね、
静かですね。なんか音なかった。
鳴ったよ。
鳴った、
うん、ブンブンブンブンって。
ボリュームがちょっとちっちゃかったのかな。
そうか
気持ち、
うんうん、なんか静かに始まったなと思って、うん、まあいいんだけど、はい、おしっこ行くの忘れちゃったの。それで、うん、
いいか。今行きます。
今我慢してんすか。
いや
だ、紙コップあげるよ。
これ紙コップってなんだよ、
コーヒー飲み終わってて。
すんげえおじいちゃんみたいな気持ちになってきたけどね。マスクさ、はい、いろんなマスクあるよね、
は
い、
うん、ありますね。
ね、俺マスク買ったんだけどさ、
はい、
これここにね、
はいはい、
こういうになんか湿り気を入れるさ、
はいはいはいはい、内側に
、はい、穴が開いてるんです。
小さなポケットが内側について
ますね、うん、でこれで湿り気のなんか示した布があるわけ、
はい、
それをこの両側からかまして、
う
ん
う
ん、ここに入れるんだけどさ、
う
ん、
ポケットに入れて、
う
ん
うん、
それで左右ついてますね。かます布も白いんだけど、うん、マスクも全部白いじゃん、
はい、
布の折り目がさ、
はいはい、
よく見えないでさ、それでなんか入れるのもなんかこうちょっとわしゃわしゃわし、ちょっと分かる言ってる意味、
引っかかっちゃって
なんかすんなりなんかすんなりなんか入らない感じで、うん、何度か試したんだけどさ、
うん、
途中からめんどくさくなってさ、
はいはいはい、
中の濡れたやつ捨てちゃったんだよ。
じゃあ普通のマスクっていうか、
側だけ、うん、薄薄の側だけ。
今マスクつけました、大竹さん、
うん、
どうでしょう、
意味があるのかな。そのマスク、
うん、なんでこんなさ、もうちょっとすんなり入んないのこれは。
いやでも我々、いや、
すんなり入るとすんなり落ちちゃうから、うん、ちょっときつめにしとかないとダメなのよ。
なるほど、なるほど。
あ、そう。
じゃあ、故意的にそうなってるって感じです かね。
うん、
故意
なの。
故意よ。
故意。故意的にです。
ん
でも、さ、嫌になる人いると思うん。
やってると。
ですよ。
わーってなって。
私は。
はい。
お年寄りは。
うん。
まあ、これ買ったのが悪いって言えば悪いんだけど。
ね、普通のマスク買えば
って、うんうん。うん。いや、でも、お一人様、なんか、マスクは。コンビニはなんか 今でもうちの方のコンビニは、うん、一組っていうの1枚って書いてある。
そうなんですか、うん、珍しいですね、うん、
これ濡らしてから差し込むんですか、
う
ん、
いや濡れてる布が
もうビニールに入ってるのなんかアルミみたいな
濡れたのに
濡れた
入ってる
コットンみたいなやつが、うん、
それを裂いて
そう
ここに2つに剥がして、
はい、飛行機乗るときはそれつけます。私
あそう
なんで飛行機って乾燥してるもんで、うん、マスクしてもあの呼吸が乾燥しすぎて呼吸できない時ありません、うん、息苦しくなる、うん、そうなるもんで、うん、飛行機の時そのモイストのやつつけますよ、う
ん、それなんかやっぱ10時間効果があるとかね、
うん、
表に書いてあったからね、
うんうん、
ああそのくらいはちゃんとすれば、
うん、
そう潤うのかなとか。
でも今の季節まだ十分湿気てるから、うん、あの、
うん、まあ湿度 74% ですけどね今日ね、
大竹さん大丈夫だよ湿気た。
あのね、俺はこの形が気に入ったの、
うん、フォルムがつけた時のフォルムが
なるほどね、ちょっとボーンってこう
昔のカラスマスクってやつね。
そう、はいはい、カラス
不良がやるやつね。
こうなんかウレタンのやつだとなんかちょっとでかくて真ん中がくぼむんだよ。
はいはい
はい、
なんか口がなんか息するとペコペコペコペコペコ動くじゃない。
わかるわかる。
これはそうならないだろ。
髪だからペコペコしないですね。
でしょ。
うん、
だからこのフォルムが
好きなの。
他のはみんなあの匠のしてるやつみたいさ、
はい、
うん、あ
髪ジャバラっぽいやつ、
ね。ジャバラっぽいと、
はいはいはいはい、
嫌いなんだよ。
あ髪の仕掛け
やつ。仮面ライダー V3 みたいじゃないですか。
仮面ライダー、
まあ、口元ジャバラっぽいです
よね。口元がジャバラで、
お前顔ちっちゃいな。
俺顔ちっちゃいんです俺。
いいな。
モデルと同じサイズです。背が小さいだけで、うん、
身長も小さいけど
身長小さいだけで
顔ちっちゃいの。
モデル並みなん
です。レディース用した方がいいんじゃない。なんか子供みんながしてるみたい、
う
ん
う
ん、
あ、うん、大きくてね。
あ、これ
あそこでかいけどってちらっと言いましたね。
僕今俺今マスクしてるんだけど、はい、この声はちゃんと
全然聞こえます、うん、聞こえます
聞こえます、 聞こえます。
あ、本当に
こもってもないんじゃないですか、うん、どうだろう。普通に聞こえますね僕らは。
あ、そう、
はい、
うん、いやでもこれパネルがあるからね、はい、まあ、本番の時はいつも外してるんだけどね、うん、マスク大丈夫なのこれ。
全然、まあ、あのイヤホンマイク通せば全然大丈夫ですよ。
そうかい、
うん
うん、
なんだじゃあ別に。あ、でも
あ、
でもなんか
ちょっとクリアになった。
でもなんかね、
クリアになりました。
確かに
やっぱ違うでしょ、
うん、あ、違う、
違いますね、
うん、違った
ね、
うん、
こうよく男の人でさ、
はい、
あのマスクつけてんだけど、うん、鼻出てる人たくさんいるよ、ね、
います。
男の人の方が多い。マスク下手なの。
男マスク下手なの。
あ、私もそう思った。私、うん、お友達が言って、男の人ってマスクつけるの下手だよねっつって、うん、言われて、うん、そういえばと思って街見たら、うん、下手なの男の人。う
ん、あのね、鏡見ないと。
うん、
俺なんかもマスクつけて、うん、まあ、鼻かまではちゃんとやるんだけど、うん、一回こう眼鏡もしてるから眼鏡外してもう一回かけて、うん、そのちょっと鏡で見ないとちょっとなんかこう歪んだようについちゃう時あるんだよね。
へー、
マスクが。
へ
ー、あら、そんなことないわけ。
ない。
鏡も見ずに、
うん、
あ、そう、
うん、
太田さん。
私もないですね、
うん、そうですね、もちろんないです。
マナブ君は
ないです。ごめんなさい。
この間のトイレ座り事件と同じような展開になってますね、
はい、広げたいんだけど、
そうです、共感したいっていうか、うん、
共感はしたいですよ、はい、
ありますねあるあるって言いたい気持ちはあるんですけど、はい、
外から浜辺のウルフとか呼ぶぞ俺は。もうこうなった
あ、ウルフさんもないと思う。
ウルフさんないんじゃ
ないと思いますよ。じゃ
あ今もう、はい、おもむろにやってきますよ。
あるかな、
小走りに、
はいはい、
浜辺のウルフ。
ウルフ
スタジオ入りました、は
い。マスクつけたときに鏡見ないでつけるとどっちかに歪んだことあるない？
あ、あります。
ほら見ろ。ほら見ろ。
あんのかよ。あんのかよ。
な、
まあ、ほぼずれてます。
ほぼずれるよな、
ああ
、ほら見ろ。いるんだよ。だ
から、いや、やっと一人じゃないですか、
うん、浜辺のルフさんはトイレは、うん、お小水は座ってしますか。
座ってします。
それは聞いてないよ俺は。なことはもういいよ、分かったよ。
お邪魔しました。
はい、
お邪魔しました。
礼儀正しい先輩だ。ああいうの見習ったこないと思って勉強になります。
お前同じ事務所だよ。
同じ事務所の先輩です。
先輩です。
さんは先輩なの、
はい、先輩です。ゴリゴリの、う
ん、お前らライブやっただろ。
この前池袋でグレープカンパニーの事務所ライブですね、
はい、あいつは出たの。
ウルフさん出てねえっす。
ある程度こう、うん、大きいとこでやるんで、うん、ある程度成績がいい人しか出れないんです
けど、うん、傷つくわ、はい。
あ、成績が悪いウルフさんが今入ってきました、
はい、お前なんで事務所のライブ出てないんだよ。
あまりテレビに出てないから。
いや、面白いのに出れなかったの。
そうなんですよ。
本人は入ってますけど、
はい、どうなんですか。
まあでもテレビに出てなくても毎月のちっちゃい事務所ライブで成績出してる後輩とかは出てました。
あれ
あれ、
はい、
でやっぱ成績ってことですか。
成績だと思います。
常日頃若手は率先して出れるんですけど、
うん、うん、お前ぐらい年取ってくるとも
うダメなの。
まあダメというか、まあ、若手がちょっと下駄履かしてもらってる感じです
。あ、若手が下駄履かしてもらって
る。若手は下駄履いてるんだ。
だから来年は出てないと思います。
来年はウルクさん出てるんですか、
う
ん、
いや俺も もちろんあれやけど、
はいはい、
あれやけど
って
。あれやけど
若手がどんどん入れ替わってまた新しい人が出る感じじゃないですか、はいはい、うん、
そうだよね、はい、このコロナで大変だもんね。はい、ありがとうね。
お邪魔しました。
お邪魔しました。お邪魔しました。
大竹さんいらっしゃらない時に事務所対抗ライブでグレープカンパニー VS なんとかってやるんですけど、あの浜辺さんいるのにグレープカンパニーのメンバーに入れてもらえない
って。そうですね、戦力で出しなよ今度。
マナブさんどうなんですかそれは。
ちょっとまだ早いから。
元気投げまだ早い。
長いよ、20年越してんだぞ。
あ、そうか。
久しぶりのライブはどうだったの。
いや、すごく感動的だったんですよね。その客前で、うん、お客さんの前でやるっていうのは嬉しかったんですけども、うん、やっぱこの漫才のこのお客さんの前でやるっていうブランクがすごくあって、うんうん、まあ匠が噛み倒す、
ええ、緊張したの。
いや、これがですね、はい、まあ
僕らこうアンケートとか書くじゃないですか、うん、で僕はですねちゃんと、4ヶ月ぶりにお客さんの前で漫才しました、うんはい、予想通り感覚が鈍ってで噛み倒しましたと、うん、まあこれ誰とも書いてないんですよ、はい、俺もそうだし学もそうだったっていう意味で書いたんですよ。ただ学のこれ紙見てください書いてきたの、はいうん、匠がやりやがったみたいな、
うん、だから俺は読んで俺は匠がやったと思ってやった。
これ自分を棚に上げて、うん、俺だけこう落としてくるっていう学のコートテクニック、
うん、いや違うんですよねこれやっぱり、うん、あのボケから言わせてもらうと
どうだったの、う
ん、ボケが噛むのとツッコミが噛むのって結構違うと思うんですよね、
う
ん、
それはそうかもしれないね。
あのボケは何でもまあボケになるというかツッコミがいてくれれば、
そうね、ツッコミが突っ込めばね。
でしかも匠は人の頭を叩くという、うん、まあ暴力というか、
暴力、はい、
ま、そうだよね、
まあ、かなり強いツッコミをするので、うん、噛んだり、うん、まあすると、ね、ちょっと説得力がなくなるというか。
でもよく考えたら強く頭叩いてるやつが噛むイコール学が突っ込んだ時により受けると思うんですよ僕は。いつもいつも叩いてるやつが噛んでどうすんだの一言ぐらいの余裕すらなかった学ぶにも非があるなと思うんですけど、
ただそれを
多分現場受けたのか受けてないのかやつじゃ
ん。いやそのなんていうあの受けるぐらいの噛み方もしてないんですよね。そのずっとこう甘い噛み方をずっと続けてるので、うん、突っ込むまでもいけないんですよね、うん、かといって俺が
バシッとね、自信がないからでしょ。あの台本以外のセリフも言えないんだよ学ぶアドリブ声小さいしね。さっきもね匠のチンチンは大きいみたいなのをすごく小さい声で言って拾ったの太田さんだけだから、
う
ん、
ただね
その自信のなさだよね。
ただね
これ、うん、M1
グランプリの M1 グランプリの、あの、うん、初めて準決勝行った時に、うん、匠が、まあ、ネタを飛ばしたんですよ、はい、あの時僕はあのお客さんに伝わらないマイクに入らないような小さな声で、うんうんうん、匠のセリフを言って助けて、
あ本当に、
はい、
本当に、
はい、だ
いついつ
これは2016年の
11月4年前じゃねえよ
11月
何4年前の話出してきて
11月22日の読売ホールですね、
うんうん、有楽町の、は
い、いや4年前の話ですし今それ議論にそれ、ね、そ今ずらしてるよあなた、はい、自分のねその唯一のさ功績をさ、うん、今この議論に出すのはおかしいと思うよ。それぐらいしかないんじゃないの君振り返ってみて自分が漫才中活躍した部分ってそれしかないから今出したんじゃない の,
あのお母さんそっくりですね、この感じね。
ほらお母さんそっくりとかそう言ってまた
分からんけど私もそういうの加わりたい。今回さ若くなんかやりたい入りたい。
すいません最近 YouTube であの2チャンネルのそのひろゆきさんの議論ばっか見てるんでそういう感じになっちゃう
何に影響されてんだ
よ楽しそう
俺らも
クロストークの喧嘩すごい楽しそう
若い頃も相手がとちたらねもうなんかなんでそれができないんだと思ってね、うん、俺怒ったりしてたのね、はいはい、ある時からね誰かもうとちるとなんか笑っちゃうようになっちゃってね。
あいいですね、うん、いい心境ですね。
いやいやもうとちるとおかしくなっちゃって笑っちゃうんだよね、うん、もうでそのライブ何日かやってた時で、うん、でこうやってこうやってここで細菌が大落としするをうちの細菌は大落としね、うんうん、の役だったんだよ、うん、で前の日とその前の日はそこのとこも一番受けてるわけよ、はい、だからこっちはもう今日もね、うん、同じようにこうやってこの間でこうやって突っ込んでやれ細菌ったら細菌別のことやりやがった
天才細菌
舞台終わって袖引っ込んだっててめえお前なんで愛だけ振ってこいして、うんうん、なんでやんないんだってもう、うん、分かってんだろうって、うん、同じことつまんないんだよって言って
もうすごいな
すごいよね
受けてることを捨てちゃうってすごいよな。
もうだからツッコミにしてみればそこ死んじゃん、うん、
はいはいはい言ってほしいから振ってます
からね。そこが受ければ、うん、あとなだらかじゃん、うんうん、もうそれにもって全身でその間を持ってってんのにさ、はい昨日と同じことやんのやだって抜かしやがってお前
天才
すごい
腹立ったな俺は
すごいことですよねそれは。
うん、いやいやそんなのがあって、
はい、
さ人は、うん、あこんなだから最近のそれ聞いてね、
はい、
こんなこと考えてるんだと思ってね、うん、俺らはもう当然のようにここで大落とししてでねそれはクオリティを考えるからさこっちはさ、
うん、
でもそうじゃなくてそれ以上のことをやろうとしてダダ滑りしてるわけじゃんおかしかったなそれがあってからかなもう相手としたら笑いようになっちゃったのはなそんなのが
あってああなるほど、
うんはい、まあでもそうやって揉めてんのもね、うん、こうまあ こういうとこでも揉められるのは楽しいよね。
楽しいですね。でもね、うん、楽しいですね。揉
められる機会がね、
うん、ただ学ぶの噛みますからね。あと僕言わないようにしてましたけど、ちょっと言わせてもらいますわ。この前のそのサンシャイン劇場でやりました、はい、グレープカンパニーのライブで僕たちの地元の友達のモノマネをするっていうくだりがあるんですよ。それで時系列がめちゃめちゃなカズマくんっていうネタがあるんですね、はいはい、それの学ぶのセリフがですね、カズマくんの役なんですけど、うん、明日修学旅行行ったんだっていう、うんうん、でめちゃくちゃだなみたいな、うんまあ、こういうやり取りがカズマくんが本当に言ったセリフなんで、うんうん、それをそのままそっくりモノマネでやろうみたいな、うん、学ぶ本番昨日修学旅行行ったんだって普通の文章
素晴らしい時系列
かわいいな、
その通り、
それじゃあ教科書通り、どうこうどう突っ込んでいいのか分からない。
噛む以前の問題で、うん、もうだからそのボケがどういう仕組みでこうだっていうのすら理解してないから俺はそういうミスを犯したのかなとは思うんですよね。まあそれも結果的に僕がアドリブで突っ込んで笑いで終わったので、うん、まあ良かったと思うんですけども、うん、
すごいね、
あ
本当に良かったんですよ、うんうん、はい、
なんですか、
なんですかそのセリ
フあの受けたんで俺は良かったんですよね、
うんうん、
いやだからそういうね自分のミスを隠して人が噛んだ噛んだ噛んだ噛んだ噛んだ、ああダメダメ、そうそうそう、突っ込みが頭立てる方がじゃないでしょ、あなたも俺を助ける時もあるじゃないですか。
学ぶ良くないよ、
良くないよそれは。
学ぶね、家庭が今ねなんかちょっと幸せで、
う
ん、
幸せですね僕は、
うん、
昨日お誕生日でどうせ祝ってもらったんでしょ、
みんなでハッピーバースデーやってもらってね、うん、あね916って言ってね、うん、なんか916ね、はい、FM の
毎大分文化放送の電波と一緒ですね、
一緒だね、はいはい、なんてみんなに言われてね、うんうん、でもちょっと幸せすぎんじゃねえのか、お前は
幸せですね、
うん、もうちょっと、うん、もうちょっとあのそうなんていうの、芸を磨くとかさ、
はいはいはいはい
はい、まあ、はいはいはい
はいはい、まあまあまあまあまあ匠がでもやっぱりひどいですね、うん、最近はやっぱロケとかでも、うん、まあ匠が進行じゃないですか、
うん、
台本を一切読まずにロケに行ったりね、うん、あの基本情報を全く入れずに始まって、
うんうん、
だボケの俺は見てるわけ、あの読んでるわけです、ちゃんと、
うんうん、
読んでるから匠が進行すべきとこを僕がこうフォローして進行したり、うん、ちょっと僕がねあのボケるねあの空白がなくなってきてるんですよね、
まあ、
最近
まあそんなことやってもね、うん、ボケられないじゃんそもそも、
うん
そもそも今も大竹さんが今いろいろ916のこととか君の誕生日でとかいっぱい喋ってて、それに対するアンサーなく今その話に変えたけど、
うん、
そのノリすら壊して今自分のその話したじゃん、それ君の弱さの表れだよね、
なんかちょっとボケにくいなその怒り方も、うん、
うん、ボケにくいっていうかね、うん、それでもボケれんじゃないの、
まあでも
はいはい、それもボケじゃないの、
だからやれ
急にね君から仕掛けた、
ちょっと待ってちょっと待って、三浦を怒らせるな、うん、三浦は今一生のうちで一番幸せなんだから、う
ん、あら何が、
私人生で一番
今一番幸せなん
だ、もう10本の指に入るぐらい楽しかったの、うん、出来事が、
どんなことが楽しかったの、
ディズニーランド行ってきたの
あいいですね、
清水美智子さんと白鳥さんと、今私人嫌いじゃん、まあ、私最近ちょっとやばいぐらい人が嫌いなの、うん、その中で私の今一番好きな二人と行ってきたの、
よかった、
こんな幸せなことないべと思って、
ああディズニーランド混んでなかったの、
いやそれがだから今コロナであの抽選になったでしょ、うん、で一回人数制限してるからさ、チケットを抽選で買えないっつってみんなが今避けてたのか、うん、それかあの GoTo で東京を外したから全国から来なかったとか、うん、いろんな多分あれがあって、今コロナで人数制限してんのにチケットが余ってるんですよ、
うん、あそうな、
平日、
うん、
それで行ったんですよ、
うん、
たらもう全然空いてる、それは人数制限してるもんで空いてるもんで、うんうん、一番人気の乗り物でも30分だよ、最長30分だよ、
うん、
でも全然待たないで、15分待ちぐらい、だいたい全ての乗り物が、
何が一番乗り物でよかった、
乗り物でよかったって言うよりね、並んでる時にね今ディスタンスで幅取るの、うん
はいはい、
私パーソナルスペースが異常じゃん、ちょっと 人がそばに立たれると聞いてなっちゃう、はいはい、ちょっとお病気じゃん、うん、なので
知らなかった、
あの人がディスタンスで並んでるから
それ知らなかったよ、う
ん、ノーストレスだったの、うん、こんなストレス、
それも快適なんだ、
もうこんな快適なディズニーランド初めてで、
う
ん
う
ん、
あそう、
本当に楽しかったの、
ああ、うん、目つぶったりあの怖がったりしなかったの、
あ私怖い乗り物乗れないんで、うん、ほとんど乗ってないです、
ああそう、
みんなが、うん、あのジェットコースター乗ってる時は一人で待ってたり、
うん、え全然楽しかったですか、
すっごい楽しかった、
え 怖いものでのなかったら何か動く、ね、何かどんな動く動くようなの
だ。めいっ子とおいっ子と妹も後乗りで学校終わってから参加して、うん、で6人で行ったわけ、うん、6人で、はいはい、だけど私以外の人みんなジェットコースター乗れるから、はいはい、みんなジェットコースター乗りに行ってる間は一人でなんかモンスターズインクのなんか懐中電灯で、ここに、はいはい、ここに妖怪なんか怪獣が隠れてる、はいはい、ピコーンピコーンっていう乗り物を一人で並んで一人で、でキャストの人がいちいち、うん、お一人様ですかっていちいち聞くもんで、一、うん、人ですっつ
って楽しかった
楽しかった楽しかった、
それは寂しくならなかった、
楽しかったって言ってたよ
寂しくならんかったよ、
楽しかっただろう、
楽しかった
それで今、ね、ディスタンスだからディスタンスだから線が引いてあるの、はい、並ぶ列に、うん、で、はいはい、その線は3人まで、うん、同じグループの人は固まって立ってください、はい、別のグループはこの2メートル離れて次のブロックに立ってくださいっていう順番なの、はい、で私は一人で並んでたの、はい、モンスターズインクに、うん、大人が一人でね、うん、そんな人いませんでしたよ、うん、みんな子供連れで、うん、で一人で並んでたら、うん、知らんおじさんとおばさんのグループつうかカップルが私の真後ろにぴったりひっついたわけ、
はいはい、後ろ嫌いじゃん、
そう後ろ嫌いだし、このディスタンスだって散々ねキャストの人がね、うん、離れてくださいって言ってんのに入ったもんで、私マスクしてるから無言で手で、うんうんうん、ディスタンスですよっていう合図したの、ちょっと離れてくださいって、はいはい、一歩離れてくださいって、はいはい、そしたらそのおじさんとおばさんが、うん、うわっつって離れたの、うん、でその後ずっと私のこと、うん、ほらちょっとでも近づくとあの人怒るからって後ろでずっと言ってんの、
そうそう
それでずっと、ずっと、
ちょっと話最初に戻すけど楽しかったんだよ、
ちょっとあれ涙目になってますね
楽しかった
思い出して
めちゃめちゃ楽しかった、
悲しそうな顔して、
それでディズニーランドが、うん、私笑っちゃうんだけど、あれあのさ空いててもいつも80分待ちとかだもんね、ぐにゃぐにゃしてるじゃん、はいはい、何十回もそのおじさんとおばさんと顔カーブするときにすれ違うわけ、はい、でそのおじさんとおばさんがいつも肘でさ、ほらあの人のそば近づくとほらあの人切れるからっていちいちそれ何回もやって、
でそのなんかちょっと離れてくださいって言ったら1回だけ、
1回だけ、
はい、1回だけ
だ、1回だけだけど、その後ぐにゃぐにゃ道がしてるから何回もそのおじさんとおばさんと顔を見合わにゃいかん瞬間があるわけ、でところどころにキャストが立っとって笑顔でいつもお一人ですかって
とどめのように
お一人ですってそれで一人で
悲しい
一人でシューティングゲームやって、はい、ああこんな楽しいですね
楽しかったんだよ、だから楽しかったんだよ、
めっちゃ楽しかったんだもん、
話聞いてる分にはな、
はい、
ちょっとその楽しさがちょっと伝えづらかったけど、
ね、ただ自分がその場にいたらと思うとこれはちょっと悲しい気持ちになりますよ、聞く分には楽しいですけど、
俺がその場にいたら思わず肩抱いてたかもしれない、
ね、みんながジェットコースター乗っとる時にさ、めいっ子がさ、さきちゃんがさ、チュロス買ってきてって言うもんで、ね、うん分かったっつってチュロス買ってさあじゃあ自分のも買おうと思って2本買ったらさ、チュロス長くてさ、お店の人もさ折れやすいのでお気をつけくださいってチュロス2本渡されて、1本ずつ両手に持って10分ずっと経ったチュロス
乗り物乗ってるから、
うん、みんな乗ってるから、うん、
シュロスって何、
長いあのドーナツ、うん、細長い
ドーナツ、細長いドーナツのことを、
うん、そうそうチュロス、
あそうな、うん、買ってきてくれよ、
食いてる、走ると折れちゃうの、風圧で、
あそう
ですいやそろりそろり歩きながらチュロス持って、
楽しかったんだよね、
すっごい楽しかった
楽しかったならいいんですけどね、
は
い、
めっちゃ楽しかったの、うん、あれ伝わらんな、すごい楽しかった話、うん、おかしいな、
はい、太田さん、
はい、
ちょっと一緒に
まだもう
ちょ
っと、はい、はい、お願いします、はいはい、今日は朝日新聞の天星人語をご紹介したいと思いますが、うん、菅義偉さんが新しい総理大臣に選ばれました、
はい、
で菅さん官房長官時代批判を受けるたびに決まり文句をしょっちゅうおっしゃってましたね、
はい、
ご指摘は当たらない、全く問題ない、粛、う、々、ん、と進める、
うん、
主に粛々と進めるは沖縄辺野古へのアメリカ軍基地移設の話で用いられた記憶があります、
うんうん、そうだね、
まあ、強い反対があるにもかかわらず始まりましたこの辺野古の埋め立て工事、うん、軟弱地盤も見つかって今大幅に遅れております、うん、お金もかかってますね、それでも菅さんは官房長官時代の問答無用の姿勢でこれからも工事は続けるというふうにおっしゃっています、
はい、
で今とても話題の主になってますけれども菅さんに関しては2つの側面があるように報道されておりまして、
うん、
一つは雪深い秋田の出身で地方のことを大事に思う、まあ、ちょっと素朴なイメージの政治家さん、はい、でもう一つは 異論を差し挟むのを許さない冷徹な政治家さん、反論する人は、はい、退いてもらうと官僚の方にもおっしゃってました、どちらが実相に近いのかという、この天星人語なんですね、
はいね、まあ、人間ね多面的だからねいろんな面持ってると思うけど、こうそれはねこれからのね、まあ、政治姿勢というか、ね、それで、どういうふうにこうこのだんだん考えもね、総理だからね、やっぱ言わなくちゃいけないからね、
そうですね、発言しなきゃいけないですからね、
今までみたいにそれには当たらないみたいなことだけではね、こう多分そのなんていうの、みんなの質問に答えたってことにならないんじゃないかって思われちゃうからね、それにその素朴なねこう農家の出身の、こう
地方出身で
苦労した
いパンケーキ大好き、
はいはい、甘いもんなかったからねってあったかもしれないと思うんだけど、まあ、その苦労した分がちゃんとねみんなに親切とか優しさの面に現れるのか、それともなんかその中で揉まれてますますなんかね権力が強くなっていくのかが、これからはちゃんと見ていないとわからないね、はい、
続いては東京新聞の記事ですが、日立製作所が昨日凍結中だったイギリスでの原発計画から撤退すると発表しました、凍結してたのを正式撤退が決まったということですね。風力など再生可能エネルギーの発電コストが今どんどん下がっている中で、原発事故の後に急激に上がった建設費とか運営費とか、まあ、安全を維持するための費用、これを負担するのは経済合理性を欠くと判断したということのようです。菅政権、安倍政権の継承を掲げておりますので、価格競争力を失った原発にまだまだこだわるのかなと思われるんですが、エネルギー政策の転換はやるのかな、やるとしたらいつなのかなということですね。で、政府は2005年に国内メーカーが海外の原発の建設工事全部請け負う原発輸出を打ち出しておりまして、第二次安倍政権もそれを受け継いで成長戦略に取り入れておりました、ところが成功例は一つもなくて、イギリス以外にもベトナム、トルコ、リトアニア、こういった国々で計画も中止や中断状態になっています、で、アメリカの原発企業を買収した東芝も巨額損失を計上してしまった、東京電力福島第一原発事故を起こしましたので、安全対策費が世界的に跳ね上がって、風力をはじめ再生エネルギーの発電コストが原発より低くなったことなどがあるということですね、
はい、まあね、世界は再生エネルギーに向けてね、着々といろんなね手を打っているんだけど、この安倍政権の時はそれでも原発にね 22% だっけ、こう依存していくっていう方向、
2030年までにっていう割合ですね、
打ち出してたんだけど、それに加えて他国への原発の輸出、それもずいぶんいろんな国にね、働きかけてやろうとしてたというのが、あそこがダメになったと、でここがダメになったっていうんで、今回はことごとく
ダメでしたね、
原発の輸出の話はこれで全て頓挫したということに なるね、
世界の動きと違うからね、
この後ね、その廃炉の問題もあって、まるでゼロにしちゃったらこうかね、科学者の人もね、こういなくなっちゃうのも、なんか技術者の人がいなくなっちゃうのも、この廃炉に関しては不安はあるけども、だからといってこの原発がこれだけの被害を受けてね続けていくっていうのにも問題は多々あるよね、国の政策なこと、これ輸出で本当は儲けようと思ってたわけだからね、
成長戦略の大きな柱だったんですね、はい、それが結局うまくいかなかったということですね、
太田さん、現場はどうなってるの、それで福島の方なんかは。
東京新聞には時々福島作業員日誌ということで、福島の原発事故の処理に当たっている作業員の方の日記が、載ってるんですけど、37歳の男性の方の今日はレポートということで、3年ぶりにこの福島第一原発の作業員として戻ってきたということなんですね、で、事故が起きた後とにかく何とかしなくちゃいけないということで、突貫で作った仮設設備も実は多くなってる、で、事故から10年目なので、 経年劣化して、あちこちがその壊れ始めてる、はい。その補修のために経験者が欲しいということで、この方3年ぶりに現場に呼ばれたということなんですね。はい、で、作業をしていたら、以前所属していた元請け会社のメンバーが、なんでお前いるんだよと絡んできたそうです。うん、人足りないんだよ、うちに来いよとも言われたということで、うんうんうん、まあ、いろんな現場で、原発事故の後処理も人手が足りなくて、以前働いていた人が離れても呼び戻されているっていうケースがあるということのようですね。
は
い、
ね、汚染された汚染水もあれだね、希釈して、
はい、薄めて、
海に流す。
国や東京電力はそうしたいっていうことをずっとにじませてるんですけれども、うん、ようやく風評被害が終わりかけて、うん、お魚も取って売れるようになってきた漁業関係者、また汚れた水が流れるっていうイメージが出ると、うん、また売れなくなっちゃうじゃないかって言って反対していて、今どうすんのかなっていうところですよね。
は
い、
漁業組合は反対してるよね。
そうですね。
うんうん、かといってこのタンクをどんどんどんどん増やして、
2022年の夏にはもういっぱいいっぱいになっちゃうっていうことですよね。でも
どうしたらいいんだろうね。
どうしたらいいんだろう。廃炉が一番の問題だね。
はい、もうちょっと新しい方、今トリチウムプラスアルファがまだ残っちゃうっていうやり方なんでしょ。
そうですね、以前トリチウムだけがその、うん、除去できなくて、うん、でトリチウムは薄めれば水と近い、うん、放射性物質なんで、うん、海に流してもいいだろうというふうに言われてたんですけど、実はきれいにしたはずのその、うん、処理済みのお水の中にもまだ取り切れてない成分が結構あったっていうのが分かってきて、
あるっていうのは分かってきて、
それもう一度きれいにしてっていうようなこともしなきゃいけないみたいですよね。
はい、ここにものすごいコストがかかると、そのコストは電気料金として
もちろん私たちが負担してるっていうことですよね。
さあ今日も始めましょう。